はい、もしもし、東京ポッド許可局、牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
一番信じてるものって何ですか。
あれ、ちょっと待って、この番組いつか、ちょっとただスピックせえから、危ねえよ PK、最近スピックせえから、
ね、この番組はね、よく言うんですけど、うんうん、まあ、野球と政治と宗教の話しかしない
んですが、うん、しちゃいけないやつですね、若手芸人が、
はいはい、若手芸人が、まあ、避けなくちゃいけない三大話って言われてるんですけどね、率先してその三大話をやってるんですが、
全部やってますね。
スピックせんだよこの番組。
今日は宗教の話をします。
ど正面じゃねえか。
今日は宗教の話をします。、はい、僕この間ね、うん、星の子って映画を見たんですよ、うん、
映画ね、
星の子、うん、スターのね、星ですよ、うん、でこれもともとその映画化されたものなんですけども、うん、今村夏子さんって言ったかな、今村夏子さんですがお書きになって映画化されたんですけど、で 大森達史監督が映画化したんですけど、うん、これ10月頭からやってたんですが、僕うっかりしたことにこの間1回ぐらい経って、うん、ちょっと見に行ったら、うん、なんだもう最初から早く見とけばよかったっていう。
そんな良かった
そんな良かったんです。でストーリーちょっと最初の下り、
うん、あの芦田愛菜さんのポスターのやつですよね。
芦田愛菜だよ、うんうんうん、
マナ下手くそだな今の。モノマネする気もなか
ったよ。芦田愛菜だよ、う
ん、いやおじさんの声ですよ。
そうです、じゃあサイトから、公式サイトからストーリーちょっとご紹介しますね、はい、大好きなお父さんとお母さんから愛情たっぷりに育てられた千尋だが、うん、これ芦田愛菜さんね、うん、その両親は病弱だった幼少期の千尋を治した、うん、怪しい宗教を深く信じていた、うん、中学3年になった千尋は一目惚れした新任のイケメン先生に、うん、夜の公園で奇妙な儀式をする両親を見られてしまう、うん、そして彼女の心を大きく揺さぶる事件が起きるっていう、う
んうん、気になる。
はい、もともと赤ちゃんでね、生まれた時にちょっとやっぱ失神がこうひどくてですね、何やっても。ちなみに映画ではお母さん役が原田知世さん、お父さん役が永瀬正敏さん、あ、
知ってる、
まあ素晴らしいカップルじゃないですか。でおろおろしちゃって、どうすればいいんだどうすればいいんだって言って、うん、永瀬さんが会社に行ったら同僚の人に水が悪いんだよって言われて、
あら、うん、水が悪い、
だいたい水から入るんだよ。
そうです。そうだよ。でこの水をちょっと使ってごらんって言って、うん、まあその宗教が販売している水なんですけど、ところがそれで体を慣れたら奇跡的に治ったんですよね。まあいろんなこう、うん、ね、条件は重なると思うんですよ。もう一過性のもらったかもしれない、うん、でもやっぱりすがるものはない人は、うん、で可愛い自分の子供だから、
そうなる、
はーってなっちゃうよね。
なっちゃうなっちゃう、うん、それわかるよ。
でどんどんどんどん、まあ、それに傾倒してって、うん、まあやっぱり映画って絵でもう見れば十分なんで、うん、説明しなくても、うん、最初は広い綺麗なお家だったのが、もう芦田愛菜さんがどんどん大きくなっていくと家がどんどん狭くて汚い狭い、でその代わりにあのでっかいなんかこう宗教なんか
グッズが
とか、うん、そういう話なんですよ、うん、で今見たよ、ご紹介したようにイケメンの学校の先生が夜暗くなったから子供たちをこう送るっていう時に、うん、公園でね、家の前でね、うん、儀式、そうなんです、その水をタオルに浸して頭に乗っけるっていうのをお互いこう繰り返してる。
それ見たらね、
そうだから、よくいい湯だなっつって、頭に残ってるおじさんが、あれをずっとやってる。
もつ焼き屋に入った時の玉袋すじ太郎さんはそうです。
あ、玉さんそうですね、
すぐ乗せます、うん、
で宗教です、それ
も、うん、宗教じゃない、
あれ玉教ですよ、
もつ教、
玉教です、
玉教ですよ、
ご機嫌な
ご機嫌の時の玉教です、
六三さんのね、
うん、梅中教ですよ、
喉をこう軌道を確保してね、
うん、そう
それはそれで、まあ、僕も入ってますよ、宗教で。そういうくだりもあって、あ、結局いわゆるですよ、鍵括弧怪しい宗教だから、うん、カルトからいかに家族を救うかっていう、そういうお話かと思いきや違うんですよ、うん、やっぱりその原田知世さんにしろ、その永瀬さんにしろ、うん、 家はどんどん貧しくなってくるんですよ、うん、こうもうお金はどんどんもうかかってるんですけど、
う
ん、
そうすると普通だったら不幸っていう感じの
なるんだ、どんどん話になってくるよね、不幸かわいそうになるんだけど、夫婦仲とか家庭はめちゃくちゃ良くて、で芦田愛菜さんも自分がこうやって愛されて育ってるっていうのが自覚してるから、うんうんうん、そんなに悪口も言わないし、うんうん、いつも親子3人の会話が、お姉ちゃんは出ちゃって、うん、家出ちゃってるんです呆れて、で親子3人の会話はすごく成り立ってるし、
なるほど、
なんたらあのお父さんお母さん風邪ひかないんですよ、
うん、ピンピンしてる
風邪ひかないんですよ、ピンピンしてる、なんか、うんうん、だそうなると観客はいつしかあれ信じるって一体何だろう、
なるほど、
これ完全に怪しい宗教なんですよ、いわゆる世間的に。で芦田愛菜さんを救おうと、その親戚のおじさんおばさんはあの高校を通うのをきっかけにね、うちで暮らしなさいと、そういう提案を、これ僕世間側からしたら、うん、あそうした方がいいよ愛菜ちゃんって言うんだけど、 その相談をしてるのがその亡くなったおばあちゃんだかおじいちゃんだかの法事の席なんですよ、仏教なの、仏教の法事の席でみんな黒いネクタイして、うん、あこれはもう全然おかしくないっていう前提で
になっちゃってるっていう、
ね、あ進んでるんだっていう、なんか一つの、あそっかそっかそっか、仏教も宗教だよなって僕見てて思って、うんうん、まあ、うちも仏教だしって思ってて、うんうん、だからいろんなものがちょっとぐらついてくるんですよ、で芦田愛菜さんもこう偉いと思うのはこう否定も肯定もせず、でも目の前の お父さんお母さんには感謝してるっていう、うん、そういうスタンスを取りつつあるっていう、うん、そういう映画なんですよね。
町田愛菜さん演じる千尋っていう役がですよね、
で芦田愛菜さんがね、うん、パンフを読んだらすごい、うん、いいこと言ってて ね、うん、みんな簡単に人に裏切られたって言うけど、うん、裏切れたっていうのは自分が見たいものの想像上のイメージだけで見てるわけであって、うん、本来もともと見えないものを見えてなかったんじゃないか、
うん、賢いわ
賢い、それは芦田愛菜なんだね、
それは芦田愛菜
なんだ、千尋じゃなくて
芦田愛菜だよ、
それは芦田愛菜なんだ、でもこれこの映画自体も見えるものと見えないものっていう、うん、世間的には見えてなくても少なくともその3人なら3人の家庭が、うんうん、だって何も喧嘩一つしないんですもん、
そうだね、
だから人に迷惑もかけてないわけ
ですよ、かけてないわけ、
うん、火の打ちどころがねえよそれは、
じゃあこれはこれで信じるっていうものが強固なものがあればこれはこれでいいのかなと思っちゃったり、でも芦田愛菜さんはやっぱり外の世界からはあの教団にはこういう噂があってみたいなのもあってぐらついたりはするんですよ、一番信じてるものって何ですか、だから、うん、その夫婦はまあ分かりやすいじゃないですか、うん、で芦田愛菜さんはそういう状況あっても自分をこう可愛がってくれるこの二人っていうのを信じてるわけですよ、
うん、
親をね、
うん、
そこはもう揺らぎ
そうだよね、
うん、
俺はね牛乳かな
牛乳か
牛乳、あのね
牛乳強いな、
俺牛乳はすげえって教えられて育ってきたから、
飲んでる牛乳
今は飲んでない、
も
う脱乳したから、
脱乳しちゃってんの
じゃあもう少年時代は牛乳進行する、
いや出て牛乳は噛んで飲め、うん、そうすると大きくなるから、そうそう
言われ た, あったです言われた、おばあちゃんに、
うん、
でとにかく牛乳って教え込まれて、
うん、
で学校でも牛乳、
う
ん、家帰っても牛乳、
う
ん、もう逃れられない、
うん、牛乳地獄でした、
実際どうだったんですかそれ、
伸びてないよ168センチだもん、
うん、普通や、俺もねだからそれほろ苦いんですけどね、牛乳の話を聞くと、
うんうん、
もう中学校じゃ牛乳っつって、うんうん、いやもう人の2倍3倍飲みましたよ、
うん、
伸びてないですよ、うん、脱臼です、脱臼
脱臼、
ええ、
うん、分かんない、でも牛乳鏡からするともし飲んでなかったら今よりさらに低かったよとか言われてるかもしれない、
ね、あ、やばい、そういう言いが、あの、それも一つのプレゼンですよね、
競争は必ずそう言います、
そうだ、そうそう、この水晶を買わなければ死にますって言ってね、うんうんうん、で買ってほら死になかったじゃん、
そうそうそう、いつもいつもね、強者とか知ってる側はそういうこと僕の心を操るわけ、ね、うん、で僕はね、うん、一番最初に親って思ったのはそれで、うん、やっぱ他の文化と接触した瞬間に親ってなるじゃん、うんうん、俺一番最初、うん、高校3年の時ですよ、大森くんってのがうちに休みに来て泊まってったわけ、でそいつバレー部だ、
うん、
そういえば、うん、背も高い、でそいつがね、これうちはその時カレー出してたんだけど、うん、カレーを食べながらで大森にほら牛乳飲めよって言って俺牛乳差し出してで俺それ当たり前だから、
え、
あーもう文明の衝突です
それ
ね、
そう、そして、うん、で大森、うん、がキョトンとしながら、うん、あーありがとうって言って、
そりゃそうだ、
それでもまだ飲まないから食べて、うん、食べてお互い食べて、あれ大森牛乳飲めよって俺言ったら大森が おーって言いながら仕方なく一口で口つけてでなんで腑に落ちないような顔してんのかなとかって思ってたんだけど、うん、それ俺学校卒業してしばらく経った後に、そういえばマキタンチってさやたら牛乳勧めたけど、うん、食事中に牛乳って飲むもの、うん、あと、うん、食後とかでも牛乳飲んでたけど、うん、なんでそんなに牛乳飲むのって言われてたことがあって、うん、その時に俺すげえ怖くなって、
お茶扱いだ。
そうそう、お茶扱いで。
だからやっぱり、うん、同じ町内に住んでてもイゾラド同士だって。でもそういうことじゃん、イゾラドっていうのもあれ、ね、距離があるから、うん、みんなドキュメントになるけど、うん、隣の家とか友達の家とか全然生活様式違うよ。
いっぱいあるもんね。
麦茶だって砂糖を入れて甘い家もあれば、
うんうん、それ牧田さん家、
うん、全然甘くない家もあるし、そうそうそう、うん、カレーには麦茶だっていう風に出された時もあるしね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
生活様式全然違うよそれ。
びっくりしたよあれは。
それは牛乳鏡と言って差し支えないんじゃない
ですか。完全に牛乳鏡だと思ったから、だからもっとお母さん、うん、大森んち飲まないってよっつって、うん、牛乳は気が向いた時に飲むって言ってたよっつって、うん、なんで当たり前にいつもそう、うん、牛乳飲めんだって言ってて言ってんだよっつって怒ったんだから、
優子なんつってた。優子、
知らんじゃんって言ってた。
え、だってさ、うん、だってお母さんは牛乳信仰のない時代の人でしょ。
だからあれはあれでさ、なんかさ、その舶来の文化というかさそういうものでなんか牛乳を飲めって。
でも少なくとも80年代70年代くらいは牛乳信仰、親側からすれば飲ましときゃなんとかなる
みたいな。そうそうそう、私は飲まんよって言った。
特にもっと前の世代ってあれでしょ、ほら戦時中とかで牛乳が珍しかった。
そうそうそうそう、珍しかった、
ありがた世代なんですよ多分。だそれがもう豊富に普通に手に入るようになったから子供に注ぎ込んだとか、うん、あるんじゃないですか。
そうだね、俺もそんなこと言ったらバナナ信仰とかすごいわ。
バナナ
信仰、バナナ教ね、
バナナ教、バナナ教、うん、もうじいちゃんばあちゃんがいかにバナナが高価だったかっていう、うん、
それアマチュアボクシングのあいつ、うん、あの会長ちょっと話題になってるじゃないですか、
ね、山根会長、
山根さんね、
うん、山根さん、うん、山根さんを接待するときは、うん、このバナナとこのフルーツをたくさんってとにかくリストに書いてある。
イゾラドと一緒じゃん、イゾラドもバナナもら
って。バナナもそのカゴに入れて送ってた
よね。その接待リストがどんどん増えてくんだよね。だからあれ なんでどんどん増えていっちゃったかって言ったら、本人が別にあの何も言わなかったからだって。
だ、ね、
でも好き好んで食べたわけじゃないと思うんで、これやったらなんか否定しないから、これいるときはいいんじゃないかみたいな。だからあれも戦時中に育ったからフルーツ。
そうだよ。
でリンゴもなんかいいリンゴ指定してあったでしょ。
う
ん、なんか
そうそうそうそうそうそう。
なんか切なかったじゃん。
してた。
そういうあれだ
よ。食べ物っていうのはね。
食べ物はやっぱ
そういう食べ物って切ねえよ。
食べ物は大体戦争に関わってます。そうか。ちょっと上の世代。
本当そうそうそう。うん、男子賞もそうだったじゃないですか。
男子賞はとにかくそうですね。うん、あの牛肉、うん、肉、とにかくいい肉。うん、で別に本人は肉持ってこいとか言ってないんだよ。うん、だけど昇進試験の時必ずいい牛肉買って持ってくと。
う
んうん、あのネタを見てもらえる
っていうのはいい
ですね。俺なんか切なくなんで、いつもあれはああいう話聞くと、うん、男子賞アメダメなめかけのアメダももう一回来るんでこれ持っとけっつって
前座に渡して、ね、
前座に渡して
でさっきのアメどうしたっつって捨てました。何やってんのハモみたいな。
でも大事だろうな、うん、
大事、
食べ教だよねあれはね、食べるってことに関するね、
うん、戦争体験とかしてる世代は そういうことでしょうね。
そうですよね、うん、
まず食べ物ってなるでしょうね、うん、
まず食べ物だよね。
うん、
鹿島さんはもう猪木ですか。
猪木教ですかね。まあある種邪教かもしれないですけど、まあまあいろいろ心揺さぶられましたね。
それは
猪木を信じようっていう本も出ましたからね。
あ、
うん、ね、子供のと経典のように読んでました
ね。信じようっていう運動があったの。
信じよっていう。
信じよ。
いや、猪木にそういう不穏な噂が流れた時に、うん、いやお前ら違うんだ。猪木を信じよ、うん。信じようじゃない。信じようだよ。もう宗教の世界じゃないですか。
そうだね。
ええ。
すごい。だから猪木の周りにもそういうスポークスマン的な人がい
ます。いますいます。それで成り立ってた、成り立ってましたから、
ね、ファイトなんかだいぶそんな感じだよね。
ファイトっていうそれ大阪で発行していた新聞で、うん、それ何がすごいかって東京のマスコミじゃないんです。だから猪木さんと会ったことがない。だからこそ潔癖な関係なんですよ。だから想像上の猪木だけでずっと大阪から書いてるから、
ね、あれすごかったね。
あの試合の取材とかも経費的なものできないから、だからもう大阪という遠くの地で、でたまに大阪府立体育館見て目の前で、で猪木さん側はたまにはご飯でもみたいなのもあるんです
って、うん、あるんだ。
そしたら政治家とあれの、うん、ジャーナリストの関係と似てるじゃない、うんうんうん、だけど一切それあったらダメだ、
潔癖の関係でいたい。
すごいんだから。そういう人の書いたものの文章っていうので僕は
熱量たっぷり、
うん、育ちましたから、
うん、それはやっぱり強い 強いということが正しいからなんですか。
ごめんなさい、これ、ね、本当に話せば長くなるんだけど、うん、やっぱりイデオロギー的なもの入ってくるわけですよ、うん、プロレスというのは世界一の格闘技だって猪木さんが言って、
う
ん
う
ん、
そうなんだよ。
一方で当時は、うん、当時はやっぱ大人とか色眼鏡で、うん、色眼鏡っていう言い方もね、うん、
古いけど、
あのそんなもんあの
だよ。そっかそっか、
うん、だからその狭間で子供は見ちゃいけないものを見てんじゃないか、
プロレス最強なのかそうじゃないのかっていうのもちょっとよく分かんないけど、一種格闘技戦に挑んだ、
だから大人の、だからさっきの芦田愛菜さんの話でいうと、うん、世間側の論理からすると、うん、何信じてんだよっていう話なんですよ、うん、だけど目の前でやっぱり見たものを、うん、猪木がそこだったら猪木を信じようってなるわけですよ
私プロレスの味方ですって感じになっちゃう。
でもあれもある種宗教だと思いますよ、うん、だからその経験を経たので、うん、僕は少なくとも自分に興味のない、自分にとってのマイノリティ問題って最近言ってるんですけど、うん、どうしても軽く否定しがちじゃないですか、霊障したりとか、
う
ん、
そうだね、
それはやめようっていうのは、うん、僕は10代の時のこれは財産だと思ってます、うん、だからあの人が好きで自分が興味のないものっていうのは僕は否定しないように、うん、でもたまにしちゃうんですよね、うん、まあ、ね、でもなるべくしないようにっていうのは言ってます、うん、
俺もだからまあその一時期そのプロレスとか、まあ、格闘技方面とかはやっぱ好きだったし、うん、あれなんだけど、もう信じるか信じないかとか、うん、A は B みたいなロジックに攻められた時にものすごく困ったりとかするんですよ、うんうんうん、それよりもだから、うん、いやじゃあまあ日本には八百万の神がいっぱいいます、分かりづれじゃんそれ、うん、信じるか信じないか、うん、最強ですか最強じゃありませんかみたいなこととかに話がなってるわけ、うん、そしたらものすごいよるべなくて、やっぱ俺 A 信じるとか、うん、世界最強だとかっていうことに気持ちを持ってきたくなるわけ
でも持ってきたいけど常にその疑う気持ちもあったわけ
じゃん。疑う気持ちもやっぱりあるし、
そうじゃないんじゃないか、
だからそうやって揺さぶられるので、それだけちょっと魅力的なものだって、うん、あの時代のなんですかね、あのムーブメントってすごかった。
それが今回の芦田愛菜さんなんですよ。
そうだね、
芦田愛菜だよ、うん、本当に
モノマネでも何でも
ない。だからなんか目の前のものを世間的な価値観をぶつけられると揺らぐんですよ、うん、ですごく悲しい気持ちになるんですよ、うん、だけど目の前のこのお父さんお母さんが楽しそうです、うん、健やかにで自分を愛してくれてるっていうこの現実は間違いないじゃないですか、
うん、そうだね、う
ん、そこはこう見てるんですよね、うんうん、でじゃあ自分がその宗教に一生懸命なるかって言ったらそうでもなくて、うん、結構フラットなんですよね、うん、でも研修旅行には行ったりとか、うん、でそこで友達と仲良くしたりとか、すごい折り合いをつけてるんです。この折り合いをつけるってなかなか今ないじゃないですか。
だからその千尋でしたっけ、うん、だ千尋自身が割とその対象との距離感を保つのがうまくて、
そう距離感折り合い、
本当に折り合いをつける。
だから、うん、真下さんが言ったけど今って極端じゃないですか、もう0か1か0か100かっていう2者択一じゃないですか、
う
ん、でも芦田愛菜はその真ん中ぐらいに一応揺れるんだけど、うん、どっちの方向見てんだけど、うん、こう受け入れてるんですよね。
だから本当に正しいか正しくないかって言えば正しくないのかもしれないけど、そうそうそうそう、彼らがのことは好きだし、
うん、で愛されてることも確かだし、でもこれを信じて仲良くやってるっていうのは正しいというか、うん、絶対的な真実じゃないですか、
うん、
だそれを受け入れてるんですよね、
うんうんうん、それはすごい、
うん、
すごい精神状態だよ。
あともう一個、そのなぜ君は総理大臣になれないかっていう本、あの映画がありましたね。
大島新
さんを撮りました、
ね、ドキュメンタリーの、ね、
小川淳也さんっていうね、方のドキュメンタリーですけど、うん、小川淳也さんってすごい新人強くないですか、
うんうんうん、
自分の信念みたいなものとかが強くあってさ、でそれがだから彼が言ってる主張とか政策的な方向とかっていうものよりも、あんま家族とかはもう本当に向いてないあの人みたいなこと言われてんだよ、
う
ん、
家族の方がもうそんな世界に行って何もやめなさいっていう、だからある種真っ当な家族なんですよね、
うんうん、
で、まあ、あの人もすごいいろんな葛藤があってさ、うん、その希望の党の小池さん の、 その風に乗っちゃった、乗っちゃるか乗らないかみたいな、
踏み絵踏まされて
みたいな、ね、そうあったでしょ。でそういう葛藤が描かれてるけど、うん、基本的にあの人ってなんか割と正義感、なんか根拠がない、
うん、
まあ、根拠あるとご自身で言ってますよ、うんうんうん、そのお父さんのしつけとかみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。だけどなんかすごい幸せに見えるんですよ、ある種、うんうんうん、信じるものがあるというか、
昔で言う青臭さです
よね。青臭さみたいな、
そう青臭さで一生に付されたと思うんですけど、今ここまでなってると、あのクソ真面目バカ真面目ってなんか面白いよねみたいな。
そうそうそうそうそう。
であの人がちょっと、あこの人面白いなと思ったのが、うん、それだけのある種青臭い人なんだけど、あの希望の闘争道では前原さんと行動
してました、うんうん、そうだね。
やっぱ俺ら外野から見るとさ、前原さん、え 枝野さんとかが近いんじゃないの、うん、みたいなんだけど違うんだよ。あのブレーンとして制作とかもともとそれもこの間聞いたんだけど
先輩筋、
うん、やっぱり最初新人の時時代にそういう会合があって、うん、なんか前原さんとか枝野さんとか何人もいて自分が一番下だった、うん、で世話してもらったんで、うん、その時の、うん、まあ義理があるからっていうので前原だから結局、うん、でも人間ってそういうしがらみ絶対あるじゃん。
あるね、
確かに
ね。
そういうしがらみがこの人でさえ持ってるんだっていうのがむしろ僕ほっとしたんですよ。
なるほどね、
うん、小池さんってよくしがらみのない政治って言うけど、うん、それはだってあの人あのこれメリットねえなと思ったらどんどんどんどん切っていく人じゃん、うん、
本当にしがらみがない
わ。だからしがらみが発生しようがないんですよ。じゃあその時どっちがなんかこう地続きで信頼できるもしくは交換、うん、
なるほどな
共感できるってなったら、うんしがらみがあるからこそ困ってる人ですよね。
そうだね、
そうだね。
しがらみがないってそういうことですから、うんうんうん、しがらみがないなんて簡単に言うと嘘だから、うんうん、そんな誰だって人間関係あるんですさ、うんうん、本当は自分はこっちは理想なんだけどでもそれを切れれば楽だよ、うん、っていう、まあ、それを困惑をも描いたシーンがありましたよね、うんうんうんうん、
で言ってることの制作方向よりもあの人の熱さとか、うん、その熱みたいなものとかがこう伝わって、うんてるとなんかこう こっちもなんか変な話だけど、うん、ほがらかな気持ちになってきたりとかするっていうやつあるじゃないですか、うんうん、そういうの最近で言うとバイブスっていうんですか、うんうん、分からないですけど、うんうん、そういう正義バイブスみたいなのが当てられるともらっちゃうなとかってであとそっちに喋ってる人の熱の充実度ってなんか温かみがあるじゃないですか、うんうん、あなたは幸せそうですねってあの人になんか言いたくなる気分ってありますよね、うんうん、やっぱり今ってさそういうなんか
信じるものがある、
ね、そう信じるものがあるとか、ね、だから、うん本当我々も熱だけで喋ってる時あるじゃん、うん、あれって多分自分だけにしか見えてないものとかをめちゃくちゃ熱く喋ってる瞬間がさ、
う
ん
う
ん、
今日がいい天気っていうのはもう疑いようがない
事実だ、ね、あれだから新人だと思うんだよねだって多分 PK が見えたその今日いい天気っていうのは別にいい天気って文字にしたりロジックにしたら全然面白くもなんともないものだけど、うんうん、本人が感じちゃったもんだから、うん、シャープ実感だからっていうことでしょ、うんそうそうそうい
やだから話してる内容はどうでも実は良くて、うん、その人がもう本当にご機嫌で喋ってたり熱量を持って喋ってると、うん、意外とこう分からなくてもですよその分野に対して知識がなくても面白いのかもしれないね、
う
ん
う
ん、
そうだよね、う
ん、で同系の法則だと俺思って、うん、だからオチより熱だと思って、うん、で客観より主観、うん、これ多分人が同系化する瞬間だと俺思うんだよね、うん、
主観ね
そう、うん、そうすると可愛く
うん 見えるね、
見えてしまったりすることもあるし本人は充実してんだよ、うん、ただこれがこの人がでもいると何だったら迷惑かかるかもしれない、うん、使い方間違えるとね
ということはじゃあ僕、うん、今日冒頭でね、うん、皆さん一番今信じてるもの何ですかって、うん、いろんな答えあると思うんですその仕事への姿勢とか、うん、もしかしたらじゃあご機嫌さをいかに保つのかっていうのが一番なんか
そうだね、
あるね、
うん、近いのかもしれないですね、うんうんうん、それはもうだって紛れようがないじゃないですか、うん、自分がご機嫌であれば、うんうんうんうん、そこにね、うん、何も発生しないですもんね余計なものはね、
う
ん、
そうだね、う
ん、その日入った風呂がいい風呂だなって思えればもう最高
戦闘鏡ですか、うん、戦闘鏡
俺、まあ、家の風呂とか
は裏切らない
いや俺この間いい天気だったわ
この間いい天気だった
どういう話
どんな天気
いやこの前俺人生肯定できるようないい天気といい日差しといい風爽やかな風
10月は素晴らしかったですね
この前だよいつだっけな、うんうん
俺も昨
日いい天気だった俺、うん、
いい月見たよ
いい月スーパームーンみたいな、
ね、声出しちゃったもん、うんうん、ほら見てみろいい月だ
あ俺もそれ
こんな文字起こしたらつまんねえ言葉言ってる
そうそう
だけどおい見てみろ見ていい月だよ
月だったな
今日は信じているもの論東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションにマキタスポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。Thank you.